アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第 2651.5 回3月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。最初期のメンバーでお届けするオープニングですが、テーマはアップルストアで最初に触るものです。松尾さんです。おはようございます。
お久しぶりでございます。今日はちなみに大石先生にかつてお土産していただいたアップルカンパニーストアの上着と、あと WWDC2005年の T シャツを着てきてます。すいません、あのテーマ、
テーマは、はい、アップルストアで最初に触るものです。
あ、先週と同じ。
いや違う、
先週さっきと一緒。さっきと一緒。あ、そう、私は買えない Mac Pro とか買えないけどちょっと触って iMovie で短い動画をレンダリングしたりするんですね。それでお早いなっていうのを実感して、でも買えないなと思いながら帰ります。松尾です。
ありがとうございます。はい、ジュンさんです。おはようございます。
おはようございます。アップルストアで最初に触るもの、
はい、
キーボード。
何のキーボードですか？
マック。
はい。
やっぱり打鍵感にこだわりがあったりするんですかね。
ダメな時ありましたよ。
ダメな時、
あ、これはこのキーボードは
これ、そうそう、
はいはいはい、でそれをいいのを探し当てるわけですか？
いや、そういうことじゃない。
はい。実際新しいMacとか iPad とか出てるんで、また買った時は教えてください。
先週は3月15日に開催いたしました公開録音の模様をお送りいたしましたが、また少しアップル製品と出会った頃のお話と、会場に持ち寄ったレアなアップル製品の紹介のコーナーがありますので、この月曜日に追加の配信をいたします。相変わらず音声がクリアにならないですが、ご容赦ください。
松尾さん、最初にマムダの声でありますという時に賛同いただきまして、あの時使ってるマークって何やったんですか？2006年7年ぐらいのことで、
ちょっと記憶は曖昧ですけど、 iBook、
何でした？
私クラブシェルを買ったんですけど、はい、
2007年やったらクラブシェルってことはない
だったら、パワーブック G4 になってましたかね。ちょっと記憶が曖昧です。
さっき大阪梅田の話になった時に、梅田の中津寄りの方の楽器店の方に松尾さんがいらっしゃってて、同時代に私が阪急三番街の端っこの伺い店に行って、私は初代マークドプラスなんかをそこで古い仕事してたんですよ。で当時松尾さんも同じ環境、それでプラスとか考えたと思うんですけど、ご自身のマックはまだ当時は
手に入れてない。自分はもうたまたま手に入れた同じようなことを当たり ST っていう、はい、コンピューターでやってたん
ですね。当たり ST 名義ですね。
ちょっとマックに憧れながら、店頭でええなと思いながら買うのはもうちょっと先なんですよね。
はい、結局初マックは何だったんですか？
自宅で仕事をするようになって、その時貸してもらったのが 2CI だったんです。そんなにするうちに自分でもやっぱり購入したくなって、買ったのが LC630 ですね。はい、その前がパワーブック 145B。
あれだけ B ってついてるんで、
それをバイナリー白黒日表示の B だったと記憶してますけど、それを中古で買ったのが毎購入最初のマックですね。
これって 145B こんなトラックでしたっけ？これ100のやつじゃん。
いやいや、145
変えてますけどね。
いや、ここの形が違うから間違いなくこれ、
あ、
100は、ね、全然ちゃう。
そこからは昔ワンブランの絵を語っていただいたパワーブックも買われたんですよ。あの、もうちょっと上のグレードの、
確か。そうですね、その ょっともうだいぶ記憶がないんですけど145B からどっかの段階で 1400C かなになったんですけど、その間にもでも何台か買い替えたと思います。
今何を使ってるんですか。
今は MacBook Pro M3 ですね。はい、
私 M1 しかないんですよ。
もう M になってもしばらく私は iMac のインテルの期間が長かったんですよね。はいはいはい、この段階で M1 とかその M シリーズのプロセッサーにいつ買い替えるかなっていうところで、うん、これが出る前にインテル iMac がもうちょっと具合が悪くなったんで、
はいはい、音楽系のソフトはどうですか。だいぶ対応使えるでしょ。
あ、そうですね、
だいぶ対応 してると思うんですけど、これ
そうですね。ただ私はアップル純正のほとんどロジックプロだけを使ってるので当然すぐ対応しますよね。はい、いくつか使ってるプラグインももう M シリーズで動くようになってますね。
ということで、まあ、皆さんの最初のアップルの製品の例の話を、実は私一番最初にアップル製品を紙の媒体でしてたのは小学校6年生の時にラジオの制作という雑誌を買って、でアメリカではコンピューターが子供でも使ってますっていう、なんかでちっちゃい子が今にしてもあれがアップル2なんだと思うんですけど、なんかこうキーこんな
し
そう、いやおかしいんですよ。でもね、
中学校絶対的に合わないと思う
でしょ。中学1年かな。でもねアップルはそうしたのが75年から6年ですよ。
そうだけど、
だからね電波新聞社さんがひょっとしたらその記事書くので適当に子供がコンピューター触って写真持っていって入れたかもしれないんですよ。その写真ではたくさんの子供が展示ブースみたいなところでね立ってキーボード触ってる写真やって、で
アップルツアー77
アップルツアー77年ですけど、76年にスタートですか、4月1日確かアップルの創立が
だけど発表したいからまだこの時売ってない。
なんかでも電波新聞社の方で最初の頃もうすでにそうやってアップルがどうとかって書いてた
アップルはあった
りで、まあ記憶の片隅にアップルっていうのがアメリカにあるようなだけはそれでもう知ったんですよ。中学校ある時ただ無線に興味あったから全然これは分からなかったんですけど、で高校になってからポケモンやり始めて、で周りはパソコンだけどお金ないからポケモンでいいやみたいなことやってたんですけど、で就職して、で就職した先の会社がキャノンの代理店やったから、コピー売らなあかんぞお前はコピー売れよって言って、毎日コピーのカタログ渡されるんです、新しいの出たら、その一番最後のページにマッキントッシュプラスってこう名刺より小さいぐらいの枠で書いてあって、これ何ですかって言うたら、マケントシュやん、アメリカのすごいコンピューターなんて言われて、ああこれ昔見たことあるわ、アップルって書いてあったやつやんと思って、でそこからですね、もう仕事で展示会なんか行くたびにマックプラスが並んでて触らせてもらって、でインベーダー走ってたらインベーダーばっかりやって、まあそんなことやってて、初マックはピーパーボック170でした。これはねキャノンの展示会で使い回したやつが余ってるんで誰か買うかっていう話が出て、それのリストが回ってきて、で70万したんですよね、パブ170万、それを、25万で買えるっていう話で、でね、それ70万が25万安いですけど、普通にサラリーマン25万のモートパソコン買えたらちょっと大きかったんですよ当時は。で、まあ、でも買いますわって買ってね、そしたら後輩がどうしてもそれ欲しいって言い出して、まあ、25万そのまま売ったらあれ買わせるから24万って売ってあげる。まあ一番だってまだ1週間ぐらいですよ、1週間か2週間ぐらいですよ、だってでまたリストを見たら140が買えるから、140が20万ぐらいで買えたんで140買って、で最後の4万ぐらいでプリンター買って、なんかいろいろしたのを覚えてます。買ったことが上司に知られて、いやまあお前もマック好きなんやな、じゃあマックのことや何でもお前にやらせるからな言われて、でまあいろいろやったんですけど、あまりこう仕事が頑張るしかなくて、はい、まあ、出力センターとかね、いろんなとこ行かされるわけです、ね、はい、ですからまあ私の場合はどっちかというとね、アップル前にポケコンがスタートやったっていう感じではあるんですけど、はい、今はねポケコンがレアなコンピューターとしてすごくなんか高騰してるんで、お家にあるポケコンがあったら売れますよ、あの画面出なくても売れますよ、みんな修理するんで。で、時刻は3時なんで、ここで今日そこへお持ちいただいた皆さんも先っぽいろいろご覧いただいたと思いますが、お持ちいただいた方で僕のマシンはこうですっていうことでご紹介できる方いらっしゃったらいただいていいですか。
私が持ってきたのは初代マキントッシュです。イヤホークで落としました、これは、だから1台は中を見せるために外してきてカバーで、イヤホークで最初こちらの方を落として 本体だけやったんですね。その直後にフルセット箱付き中の発泡スチロールも全部付いてそれが出てそっちもこれ落とすしかないなというかの勢いで落としたのでということで初代マキントッシュ 18K でメモリーの増設も何もしてないの純正の状態。私山田さんと同じように実はポケコンから入って小学校6年生ぐらいの時に初めて動作を触ってパソコンの世界に入ったんですけどでその後8ビットパソコンの世界に入って当時佐藤さんにはおかけなんですけどあのアンチ MSX シャープの X1 MZ1500 で X1 って入ってですねでその時当時のソフトバンク出版ですかねが出してた OMZ OX っていう雑誌を私シャープのユーザーだったんで買っててそこにOMZ で NEC とかこけ下ろしてたんですけど唯一マッキントッシュのことを褒める記事が載っててそこから憧れですよね。でそれがあの逆を見たのでという経緯です。
スリエさんは何持ち
今日持ち込んだのが初代の iPhone とそれからジンズアシストっていう、まあ、この間出たメガネをくっつけるタイプで頭の動きを検知してマウスカーソルを動かせる機材ですね。 Mac だけじゃなくて Windows もそうですけど Android とか iPhone、iPad のアシスティブタッチとかに対応してるんで挿すだけで使えます有線でっていう面白いなと思って1万5000円くらいだったんでサクッと買ったんですけど実際使ってみたら設定につけれてないのもあるんですけど頭の動きって首の動きじゃないですか。めっちゃ疲れるんですよでマウスもジコジコポンポン飛んでっちゃうんで動きが良すぎちゃって素直にトラックボールとかその辺に戻りましたね、はい、でも面白いデバイスだと思ってまたあの改良されたものが出てきたらいいなと思ってます。私一番初めに買った Apple のデバイスが iPhone4S だったかなあの当時ガジェットオタク仲間にえらい勧められて Android のスマホ使ってたのを乗り換え先でやっぱりね、アンチアップルだったんですよ。Windows 使ってて、うん、iTunes 通さないといろいろ映せないのが面倒だと思ってるタイプの人間だったんで、あの頃は、うん。なんですけど、友人にまあ先導されて、で、そのまま買ってみたら、あのそのままドツボにハマって今ここにいるんですけど。初代の iPhone は、やっぱり自分にとっては、ね、Apple ファンになってからは、ああ、ジョブズがああやってこうね、電話を再発明するって言って引っ張り出して、バグらないように一生懸命、手順通りに進行させてうまく売り切ったみたいなそういう話があったりする面白い話だなと思ってるんですけど最近秋葉原のジャンク屋巡りとかしてるんですけどでたまたまそれでフラッと秋葉のラジオデパートの地下にあるお店に行ったら1万9300円だったかな2万9300円ちょっと忘れちゃったんですけどそのぐらいの値段で筆箱みたいな箱にずらっと入ってるんですよ。 iPhone がこれがずらっと入っててどれでも同じ値段なんで、まあ、自分で好きなのを確かめて買えばいいよみたいに言われたんでひたすら見てって起動してって、まあ、まずまともに動かないものは解除して動くやつで選んだ中でボタンの反応がこれちょっと悪いんですよ。上の電源ボタン OS が一番古いんですよ。バージョン 1. いくつなんで小井先生も確か 3. いくつです、
ね、あ、
はい、だったのでどうせ買うなら古いバージョンにしようと思ってその場で機内モードにしてもらって購入してます。
アクセル上げると戻せなかったんで冷凍所
あそうですよね、うん、というのもあったんで今に比べたらシンプルで
そうですね
ちょうど松尾さんのこの iPod とそんなに変わらないサイズだなっていうそんなところでございます。ちゃんと靴下に多分入りますよ、
ね、今回私ニュートンだけ説明してみよう、まあ、ニュートンの通りあのメッセージパッドっていう、ね、昔 iPod がジョブさんが出ていた後スカリさんね、もうね画面があの液晶あるあるで焼けてしまって全部は出ないんですよ。
充電はされてないんですか。
充電はされてない。充電はこれ電池なんですよ。乾電池で4本。これ何の大きさで一番近いと思うんですか。
縦向
ぴったりやるんですよ。これ VHS テープ。ああ。こういったら待ってもね大きさが。VHS テープポケットに入れてああ便利だな。リュックそんな。当時からされてます。でまあこれは実は。いただきものです。ワンプラネエキスポのユーザーグループにね、そういうイベントだったり、抽選会というか、まあ、そういうのがありまして、その時に今、当たったという経緯なんですけど、まあ、朝食を出てて、日本語の歌もね、ユニフェプ。ユニフェプっていう言葉を10年ぐらいに口にしたと、あの、そういうのね、買って入れて、やってたんですけど、これにつけれる標準の純正のキーボードがあるんですよ。それがね、可愛くてね、 それ買った途端にパームが出だして、でパームにつけたら便利って言うんで、パームの代替品、そのキーボードなんですよ、ニュートン。ニュートンが直射ができて、ニュートンチーム解散って言って、でニュートンの解散したらみんな外に出ていった後、その人らが結構パームの開発に協力したと言います。だからパームが最初にすごい優勢だったのは、ユークも悪くもニュートンが頑張っていたのでおかげで言えたということだったり。
ちなみにニュートンはシャープから売るっていうプロジェクトがありまして、そのマニュアルを作ってたところにバイトしてて、マニュアルの決済もしてました。なので発売前からスペックダダ漏れっていう
結構ガリレオという名前で寝るって言ってた、
出ました。あのだからベータ版は触りまくってました。
あ、そうです、ずっと、はい。でシャープはほらあのザウルスはもう出てたんですよ。
ザウルスは出てました。ちっちゃかったんで、それを大きくしてニュートンとして人に出すっていうか、ね、で日本語にするの日本刀のサイズとか全部企画だと思いでしたね
当時アップルジャパンの人が取材にあの泳げる頃には出しますみたいなことを言って、その言葉だけみんな真似して何でもアップルは泳げる頃には出そうなんですよっていう話を聞けば出なかった。
会社から出すなとか、触ってるとこ見られるなとか、めっちゃうるさかったんですけど、マガリミアでめっちゃ自慢したかったんですけど、はいはいはい、反抗で引かれてたんです
よ。あ、なるほど。リュートは最後の方はデベロッパーコマルって配ってたりしましたからね。
そう、結構出た。
そんなまだニュートンが人気だった頃に、ワクワクエキスポで、ニュートンの僕も開発したんで、でもさせてください。その時はほんまにニュートンのプログラムを書いて、それを発表する場をワクワクエキスポ東京にね、儲けますからって言って、それを応募したら、じゃあ来てくださいで、いいんで、もうデータがあのプログラムじゃないんですけど、いいですかって言って、紙ニュートンって言いますって書いて、書いてこれを引っ張ったら消えて、ほらもう一回来るかって言うから係の人が、うーんって顔してるけどでももうワーク儲けれるから、まあ仕方ないんで、じゃあ行ってくださいとかさせてもらって、でこれ見せたら、一応記念品のシャツプラダウンとかもらったという意味があります。これ最初かけたんですよね。もう経営変化で本物で言うと、こっちももう全然カツカツかけなくなってしまいました。松尾さん、
はい、では取ってきたものを説明します。こちらが iPod で、確かクイックホイーの初代だったと思いますが、残念ながらさっきまで通電してたんですけど、通電すら知らんようになってまして、さっきまで OS が読み込めなくて起動できませんっていう表示が出るものでした。ちょっと私はアップル製品結構買い替えるときにあの売るんですね、ヤフオクとかで。なかなか古いものが残ってなくて、これしかな、これぐらいしかなかったという、はい、感じです。もう一つは先ほど少し触れられましたけど、 iPod と純正靴下というか昔売られてまして、この靴下の中に iPod mini とか入れてクリスマスプレゼントされたらどうですかということで、そういうことで売られてたと思うんですけど、別にプレゼントを誰かにしようとか踏まずに面白いなって買っちゃったんですけど、はい、使う機会がなく2回でございます。以上です。
これは本当に白熱じゃないから、それ
失礼しました。
そうです、当時アップルストアで、
アップルストアで売ってたよね、
はい、
そう、うちにも丸一セットのこと
皆さん変わるんですか。じゃあアップルが初めてストアで売ったのってことです
ね。そんなことない。はい、じゃあ最後私ですけど、私もビルさんとダブったんで、あ、これだったら iPod 初代にすればよかったと思ったんですけど、 iPhone の初代ですね。これバージョン3に上げてあるやつなんで、アップストアで存在します。あとはですね、これにある e メイトっていうのがビルトンがありますけど、それの変これで実際置いとくやつ、これ大体の手がいっぱいあったんですよね。あんまり e メイト自体が売れなかったから、実は結構余ってたらしくて、もうなんか結構ただで困ってた。これはね、あの団長にもらったからっていうぐらいシスのバッチが入ってて、これがいろいろあと、もう一本、焼き取ったらこれですわ。はい、これ、WWDC の2001年、
イーロンマスク、
イーロンマスクじゃない、はい、 歩いてて XJAPAN の派ですかとか言うのに違うかでこれね2001年の WWGC デックパッドで参加者全員プレゼント一人で言えるにしてやっぱこれずっと使ってるんですけどもうだからよく考えて四半世紀ぐらい来たでもそれから以降は大体アメリカに冬場行く時はずっとこれ来てるんで2002年に BLL がスプレーた時もこれ来てたはずバックライフの、ね、BLL がスプレーで大騒ぎになったんですけどであまりにもないの酒が来てるんでもう結構破れてきたりまあところどころ補修もしてもらったんですねかなりやばいんでしょうがないなと思ってどうしようかなってこれ他に赤いだと思うでもこれ気に入ってるんでメルカリで売ってる人がいたんですねなのであんまりボロボロじゃないやつをもう一個買って家とかに置いたりこれが切れなくなったらそっちに変えようと思ってあともう一個は上着の方に一個だけはマッキントッシュの旧のこのピンバッジを置いてる最近はピンバッジいろいろ集めているみたいなダブルミッシュ一時ピンバッジいっぱいいっぱいあったんだよねで僕が行かなくなってからだったんでしょうがないなって別に結構買ったりとかしたんですけどそれもあるんですけどまあちょっと面白かったら今日持っては来てないんですけど、フォトショップの全バージョンのピンバッジっていうのをアドビの人にくれまして、あれの、ね、一番古いやつがなかなか大きゃっていいよねっていうようなことを古い持ったと、まあ、うちで私も結構最初から、だいたい85、6年ぐらいからで、例えば当時のマッキントッシュって言ったら、全文堂執行者っていうところが出してたマッキントッシュのほか4冊ぐらいあるんですけど、それ全部あるとかね、古い本って言ったら、なんぼでもあるんですよ、あのバックワールド日本語版の創刊とか。バックライフの創刊ももちろんあるしバックアルの創刊もあるしバックピープとかバックパワーとかの創刊も全部持ってますし日経バックとかねそんな全部ありますがもう一つ前に BLL があのバックライフを出す前のバグニュースっていう話があったんですけどそれも全巻でしたその前の遊戯王っていうのはさすがに全部ない
遊撃士じゃん
遊撃者、遊撃者、遊戯王じゃん遊戯王はあるかという遊撃者、そう、遊撃者これはね、さすがにゲーム雑誌だったその辺でロードランナーっていう古い方の話をするキリがないこの辺で終わってください
皆さん、ありがとうございました、それでは皆さん、本当にありがとうございました
オーバー
撮
ってる、
はい、もうちょっと撮ったら撮ると思います、はいはい、それでは次回の更新はい、それでは次回の公開録音まで
オーバー